イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。皆さん、おはようございます。前回からまた絵画と信仰シリーズを再開させていただいておりますけれども、今回は最近まで京都で開催されていましたルーブル美術館展に展示されていた作品をご紹介したいと願っています。今朝ご紹介いたしますのは、ラトゥールという画家が描きました大工ヨセフという題の作品です。ジョルジュ・ド・ラトゥールは17世紀前半のフランスで活躍いたしました画家でありまして、夜の画家とか光の画家というニックネームで呼ばれるほど、暗闇の中の光というテーマを追求した画家です。暗闇と光の画家といえば、何といってもレンブラントが有名ですけれども、このラトゥールもドラマチックなレンブラントとはまた一味違う静かな温かい光を通して精神的な深みを表現した画家であります。この大工ヨセフという作品も全体に暗闇が覆っています。その中で道具を使って黙々と角材にほぞ穴を開ける作業を続ける父親のヨセフの手元を少年イエスがろうそくの火の光で照らしてお父さんのお手伝いをしている、そういう情景が描かれている作品です。この作品で何といっても印象的なのは、暗闇の中に照らし出された少年のイエス様の明るく輝くようなそのお顔です。少年イエスは右手でろうそくを持って、左手でその炎が消えないように覆っています。ですから、この絵を見る者からすれば、本当はこの画面の中で一番明るいはずの光源であるろうそくの炎が少年の手で覆われて見えないのです。ですから、そのろうそくの光で照らし出されている少年のイエス様のお顔そのものが、まるで光源であるかのように最も明るく光を放っているのです。その姿は、やがて救い主として、私は世の光であるとお語りになったイエス様のお姿を象徴的に表しているように見えます。一方、父である大工ヨセフは温かい眼差しを息子に注ぎながらも、その目には一抹の不安も感じられます。そして、その父ヨセフがほぞ穴を開けている角材は十字架の一部のようにも見えます。つまり、この大工ヨセフの姿は、やがて十字架につけられるイエス様の将来をさりげなく暗示しているのです。そして、そんな父の作業をろうそくの光で照らす少年イエスの左手が、ろうそくの炎を覆って、その光が幼いイエス様の指を透かして赤く見えている、その手の表現が大変印象深く私の心に残っています。この手には確かに赤い血が流れている。そして、やがてこの手には、すべての人の罪を背負い贖うものとして太い釘が打ち込まれるということを私たちは知っていますから、その赤い血潮が透けて見える少年の優しい手が、より一層印象深く見えるのだと思います。そして、この少年イエスの明るく照らし出された顔をよく見ますと、その口がかすかに開いて父ヨセフに向かって何かを語りかけているように見えます。何を語りかけているのか、そもそも作者のラトゥールがそういうことを想定していたかどうか、それは知る由もありませんけれども、私は一人の信仰者、また鑑賞者として、こんな想像をいたしました。少年イエスは不安そうな父ヨセフに言った。 心配しないでお父さん。私は自分がどこから来てどこへ行くのか知っています。私はこうやって暗闇を照らすために来たのです。どこを見ても希望を見出すことが難しい深い暗闇がこの世界全体を覆っているように見えます。また人の心の暗闇は世の中が便利になればなるほど逆に深まっているようにも思えます。そのような暗闇の現実の中に生きる私たちに向かって、イエス様は今も御言葉を持って語りかけてくださいます。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。神であるにもかかわらず、人を暗闇の支配から解放し救い出すために、誠の人となってこの世に来てくださり、人の身代わりとなり、私たちの罪の責任を全部背負って、十字架の上で命を捧げてくださった救い主は、その命をかけた愛の光で、私たちの歩む道を照らし出してくださいます。この光なるお方を見上げて、このお方の光の中で一つ一つの出来事を見つめて、このお方に従っていくときに、私たちも命の光を持つことができる。このお方の愛の光を反射し、輝かせながら、世の光として歩むことができるようになる。ラトゥールのこの作品は、そのような光の中に私たちを招いてくれているのではないか、そのように私には思えるのです。